さあ、じゃあ今日の講座最後、いよいよこのアサーションの具体的なスキルについてお話をしていきましょう。もう皆さんが仮にどんどん古いビリーフがなくなってきて、ウィンウィンがこう身についてきたという上でね、どうしたらいいのか、アサーティブなコミュニケーションするための2つの方法を今日ご紹介します。2つ。まず1つがアイメッセージという言い方、アイメッセージ、私メッセージ。これはアサーティブなコミュニケーションするときに有効な武器です。僕らはついつい自分より立場が弱い人に対して言うメッセージ、お前はを主語にした言い方をするわけですよ。部下にお前は俺の言うことを聞け、子供にお前は勉強しろ。要するに主語はお前は、あなたは、言うをメッセージにしている、主語にしている、じゃなくて愛、私はこうしてほしいんだ、私はこうしてくれると嬉しいんだという言い方をする。これで伝わり方大きく変わるんですよ。でも僕らついつい言うメッセージを多く使っちゃいます。特に自分より立場が弱い人に対して、あるいは敵対心持ってる人に対して、お前は、君は、あんたはって。じゃあこのアイメッセージ、私はこうしてくれると嬉しい、じゃあその言い方をうまく使うための、まず一つ目はアイメッセージね。アイメッセージという言い方をちょっと覚えておいて、じゃあこのアイメッセージも含めてもう少しうまく使う方法として、ちょっと聞き慣れない言葉、フィーズ法、英語で FIES と書いてフィーズ、フィーズ法というやり方があります。これはアサーティブなコミュニケーションするときのものを言う順番、自分の意見を主張する順番、 FIES なんですね。ちょっと一個ずつ言ってきますね。まず F、 これはファクト、事実です。相手の行動とか出来事を批判がましくなく、あるがままに表現する。今こうなってますよね、事実を言う。二つ目の I、 これはインパクト、影響です。その事実によって私とか周りにどういう影響があるのか。3つ目、E、これはエモーション、その時の自分の感情、気持ち。で、最後の S がサジェスチョン、提案。この順番、事実、影響、感情、提案。そして最後のこの S、サジェスチョンを言う時にアイメッセージを使うと有効的なんですよ。だからこれもね、僕も自分で反省したんだけども、またサラリーマンやった頃ね、自分がこう部長として部内会議やるわけですよ。で、いろんなこう方針発表したり、大事な注意点話す。するとね、みんな一生懸命メモ取ってくれるんだ。でも中に一人だけね、新人でメモ取らないやつがいたんだよ。すると僕はこうカチンとしちゃったわけだ。と、ついつい言うメッセージ言っちゃうけど、お前よ、今大事な話してんだからメモぐらいしろよって。根本の常識だろうとか言っちゃうわけですよ。でもそんな言い方って彼にとってどうだろうね。うるせえなあいつはとなるわけだよね。いかんいかんと。フィーズ法で言ったらどうなんだろうかって自分で考えてみた。フィーズ法でちょっと今のちゃんとメモしろよっていうのどう言うか。いい？さあ、君がメモ取らないとさ、事実だよね。君がメモ取っていないって事実がある。君がメモ取っていないとさ、なんか大事なとこ聞き逃しちゃって君がミスしちゃうかもしんない、これが影響だと思って、僕はその心配なんだよ、感情だから、君がメモ取ってくれると僕安心できるんだけどな、アイメッセージで提案をする、そんな感じ。こういうふうに喋ると相手は多分納得してくれるんですよ、喜んでやってくれるんですよ。だからこのフィーズ法で喋るってやっぱり訓練が必要なんで、皆さんもこう FIES で順番に、まあ、一回書いてみる、なんか言いたいときに。シナリオを作って、それで喋る訓練。これ何回もやっていくと、おのずと身についてきて、気づかないうちにフィーズで喋れるようになってくる。僕がね、今コンサルをしている美容サロンがあって、ちょっとこの事例をお話しますね。美容室の新人さんの仕事って大抵こう、施術が終わった後の毛を吐いたり、おしぼり絞ったり、まあそういう、まあ俗に言う雑務なんですよ。で、ある美容室で、やっぱ新人が入ってきました。店長はその新人君に、君の仕事は掃除だと。ね、お客さんのこうカットが終わったら、すぐそれをきれいに吐いて、フロアには髪の毛一本もない状態にしてくれよというお願いをしていた。ある日のこと、ちょうど僕が行ったら、店長が腕組みしてしかめつらしてる。で、その新人を呼んで、なんとかちょっと来いよ、来い来いって。見てみろよ。毛がいっぱい落ちてんじゃねえかよ、と。ちゃんとしろっつったろ、やり直せっつって怒ってるわけですよ。まあ気持ちわかるよね、店長の気持ち。きれいに掃除しとけのに毛がいっぱい怒ってる、雑な掃除してると。で、店長が怒っていたんで、僕が店長を呼んで、ね、この前教えたよなと、フィズ法を教えたよな、なんかもう一回それで言い直したら彼の対応変わんないかな、店長気づきました。で、また違う、同じようなことがあったときに、今度は彼は冷静にフィーズ法で話し喋ってみた。なんとか君、ちょっと来てくれるか？こっからさ、このフロア見てごらん。あそこに毛がちょっと散らばってるの見えるよね。これは事実だ。ファクト。汚れてるとか散らかってるじゃない。それは感情だから。事実として、ほら、毛が見えるよね、少し。事実を冷静に言う。それによる影響。僕さ、この店を大好き、愛してるんで、俺、自分の店を。ところが、こんな毛があったらさ、お客さんからだらしない店、汚い店と思われないかな。毛があることによる影響。僕はね、自分の愛する店がそんなに思われるのがすごい辛いんだよ。自分の感情を言う。だから、こっから見ても毛が一本もないぐらい綺麗にしてくれると、僕は嬉しいんだけどな。アイメッセージで提案をする。そしたらその子は喜んで、すいません、やらせてもらいますって、元気に掃除してましたよ。だからフィーズ法で丁寧にアイメッセージ喋るってことは、人を動かす、相手といい関係を結ぶ、このアサーションの代表的なテクニックなんですね。なので、ぜひ自分でメモを、一回喋るときにメモを取んなきゃいけない。そう簡単にできないから、すべては PDCA、一回プランをして、ドゥをしなきゃいけないから、自分でこの FIES で、シナリオを書いて喋ってみるってことを何度も繰り返してやってください。すべてもうトレーニングをしないと身につかないからね、スキルはね。さあ、この2つが実際このアサーティブコミュニケーション、アサーションするときの代表的なスキル、アイメッセージとフィーズ法。まあ他にもいろいろあるんだけども、まあ、このくらいできたらかなりいい感じで相手との関係は築けるんじゃないかな。やっぱり僕ら一人の個人だ。個人として自分も大事にしていけないし、相手も同じように一人の個人として尊重しなきゃいけない。個人対個人がいるわけだ。で、それはどっちも犯しがたい自分の人生を歩いてる別々の個人だよね。でもついつい僕らはその大事な一個人だっていう関係を忘れて、つい強く言っちゃったり、相手に服従しちゃったり、それは一人の人間として尊重していないってことだ。尊重するんだったらきちんと相手も認める、自分の言いたいことも言う、そういう関係を作んなきゃいけない、ね、さあ、そろそろ僕の持ち時間が少なくなってきました。じゃちょっと今日ずっとお話ししたことを振り返っていきましょうか。まずアサーション、ね、今日はアサーションというテーマでした。アサーションとは自分の思いや希望を伝え、そして相手のことも受け止めて、双方が納得できる結論に至るやり取り、ね、自他尊重のコミュニケーション、これがアサーションでした。 しかし僕らは幼少期に身につけたビリーフ、親からの刷り込みによってついつい攻撃的になってしまったり、あるいは服従的になってしまったり、そんなことやってしまう。だから古いビリーフは書き換えましょう。僕らの人生を邪魔してる、そんなビリーフはどんどん書き換えていきましょう。親から自立しましょう。さあそしてどんどんビリーフを書き換えながらも、僕らの根底にはウィンウィン、 I win you win、 自他尊重だ。あなたも大事、私も大事、あなたもハッピー、私も大ハッピー。意見がぶつかった時にウィンウィンの第三の解決策を探るという、そういうマインドセット、心構え、それを持った上でテクニックとしてアイメッセージとかフィーズ法とか、そういったものを使うとより効果的に僕らはアサーティブなコミュニケーション、相手も自分も大事にするコミュニケーションが結べるということが言えると思うんですね。さあここまでで一応僕が今日お話ししたかったことは全て終わりました。駆け足だったんで分からない点もあったと思うんで、それはぜひこれから質問タイム、どんどん聞いてください。そしてもし個人的にもう少しちゃんと勉強したい、あるいは学びたいという人は、個人のカウンセリングとかも全然受けてますんで、僕にメールなり送っていただければいいと思います。でさあ今日いろんなことお話ししましたよね。ビリーフの書き換えとか、ね、ウィンウィンとかフィーズ法とかアイメッセージとか、さあ皆さんこれいつからやります？やる人は多分この瞬間からやるんですよ、今から。やらない人はじゃあもう明日からやろうかな、来週からやろうかなって人は多分ずっとやらない、そんなもんだよね。だからぜひ今から始めてほしいと思うわけです。でなぜそういうかというと、多分多くの人は勘違いしてるんだ。どんな勘違いか、皆さんこう思ってません？今日が終われば明日が来ると思ってませんか？今週が終わったら来週来ると思ってませんか？今年終わったら来年来ると思ってませんか？それ本当ですか？勘違いじゃないですか？もしかしたら明日交通事故で死ぬかもしれないよ。突然コロナに感染して来週死んじゃうかもしれないよ。津波が来て家流されるかもしれないよ。わかんないじゃない。でも僕らは大きな勘違い、これから私の人生あと何十年も続くと思い込んでいませんか？そんなふうに思って途中でポンと人生終わったら後悔しかないよね。さあじゃあ今日僕の講演の最後にまた一つの詩をご紹介して終わりたいと思っています。これも有名な詩で、もしかしたら聞いたことあるかもしれない。最後だと分かっていたなら、これ 9.11 の時に朗読されて、すごくアメリカでブームになって、それから日本にも入ってきて多くの人が聞いたことがあると思います。僕もすごく感動しました。これを聞いて今を大事にしようと、今日一日後悔しないように生きようと思って決意した詩です。この詩を読ませていただいて今日の講演を終わりたいと思います。最後だと分かっていたなら、あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるよう祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめたであろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたなら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返してみたであろう。あなたは言わなくても分かってくれたかもしれないけど、最後だと分かっていたなら 一言だけでもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かに明日はやってくる。でもそれは私の勘違いで、今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているかを伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということを。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるのかもしれないということを。明日が来るのを待っているなら明日でもいいはず。もし明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔することだろう。微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとした時間をどうして惜しんだのか。忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかということ。だから今日、あなたの 大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人のことを愛しているということ。いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんね。許してね。ありがとう。気にしないで。そういったことを伝える時を持とう。そうすれば、もし明日が来なくても、あなたは今日を後悔しないだろうから。以上、最後だと分かっていただくという詩です。これをもって僕の講演を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。